おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
香菜に難しい質問を出しました。いわゆる生き物ですな。生物、人間じゃないですよ。その他の生物、蜂とかアリとかその辺で結構なんですが、
はい、
心があるかないか。
心、何をもって心というかが分かんないですけど、ない、本能しかないんじゃないですか。
心ってのは考えることなんだろうね。あれとこれとっていうような。
うわ、心はないでしょう。
それをエドアルド・コーンという方、森は考えるという本の中で、
はい、
この人も人類学者なんだけど、いくつかの動物の例を考えてらっしゃるんですね。これはまあやっぱアニミズムの発想ですね。森で生きている生き物は考えること、思考、そういうものが全部あると。人間と同じように、
はい、
で生き物は自己を持つ。これがアニミズムの考え方だ。で、いわゆる記号ですね。インディックス、目印。
はい。
これを受け渡すと。うん。それが森に生きていくための生き物の考えることだっていう。七不思議って見たことない？
え？
あんた都会の子だから知らないから。七不思議
って何ですか？
七不思議って擬態してる虫なんだけど、うん、木の枝に見えるのよ。
ああ、擬態の虫。はいはいはい。
本当に木の枝に見える。
ああ、はい。
これは、自分の姿を木に見せているっていうことを知ってないと擬態はできないわけでしょ。
まあそうですね。
ということは、うん、考えること。思考が七不思という虫にはあるということ。
俺今木になってるんだ、ね。
そう。
わかんねえだろってことですね。
そう。さらに、森の中に煙が立つと動物たちは一斉に逃げ出す。うん、これは、火を恐れて危険の印と見るからで、これは思考であるって言うんですな。森に住む狼は鹿を見て襲う時とライオンを見て怯える時と鳴き方が違う。これは獲物が来たというのと危険だ気をつけろと仲間に知らせるためで、これだけでも立派な思考ではないか。あるんですよ、心は。しかも驚くなかれ、ハキリアリ。これは年に一度だけ危険な作業をしなきゃいけない。それは女王蜂を運び出して他の巣のオスアリと交尾させて、様々な精子を女王に貯めさせなければならない。袋の中に貯めるんだよな、
はい、
女王アリは、
はい、
精子をね。で彼らはずーっとつながって歩くもんですから、ご馳走が歩いてるようなもんで待ち構えて食う動物がいっぱいいるわけで、一番苦手なのがコウモリなんです。他の動物にわからないようにハキリアリは夜移動する、
はい、
それをコウモリが襲ってくるんですよ、
うん、
だからハキリアリもミーティングやった、
はい、
コウモリどうしようか、うん、出た結論が夜明けギリギリに移動する。
ちゃんと考えていったん
ですか。そう。夜明けに一斉に移動するんだって。
へー。
こんな風にしてすべてのものは考えている、思考している。これは植物にも言えるよね。
植物
だって桜だってカウントしてるんでしょ。
まあよくいつもこの時期に咲いてくれるよねって思いますから。
そ、
ね、
それと同じことでしてね。ですから全てのものが考えているとすれば、これはやっぱり生き物に心がある、全てのものに心があると言い切ってもいいのではないかと。さあ、日本のアニミズム、これを濃厚に残す縄文という時代、さらにそのあたりの記憶らしいんですが、古事記、日本書紀、この中には土蜘と呼ばれた偉人、あるいは八股の竜、あるいは日本書紀の中には蛇と結婚してしまったお姫様とか、ウサギと会話する英雄などが登場する。
はい。
で考えますと、まさに鬼滅の刃の世界でしょう。
はい。
あの中に様々な動物によく似た人たちが出てくるじゃないですか。
イノシシとかね、
蝶とか。
ああ、蝶もいますね。
蝶もいる。うんうん、かネズコっていう奇妙な名前。
はい。
で一番最後のまとめということになりますが、私たちが世界に出口を見出す人間中心主義の時代から、私というものと私ではないというもの、この二つの世界を日常の感性で体験しましょうと、
はい、
で最後の方に和歌で有名な方、はい、西行法師、
はい、
この方が 山の端にかかるる月を眺むれば我も心の西に入るから、
はい、
念仏を一生懸命唱えながら月を眺めている。そうすると西洋はいつの間にか自分自身が月となって西西方浄土、あの世の中に沈んでいくような心持ちになりましたという、時とし月にもなり変わるという、あの日本という独特の宗教観を持つこの国、ここではやっぱり物も石も死者も生きているという心を持ってるんですよね。
はい。
お届けいたしましたアニミズムでございますけども、また来週は別のネタで迫りたいと思っておりますんで、ご期待ください。この次また来週のまな板の上で。